3. 決算特別委員会特集、各委員総括質疑、4ページ、5ページ。山上秀樹副委員長大使会、寒川総合体育館の設備充実を。質問、スポーツを観戦応援する場である寒川総合体育館において、より高度なゲームを誘致するために、電光掲示板を広域で連携し共同で購入使用することについて町の見解は。答え、付属設備を広域連携により共同で購入使用することは、利用者の利便性から有用であると認識しています。自治体の財産に関する規定を踏まえ、どのような協力体制を取ることができるか今後研究します。障害者支援制度の課題と今後の取り組みは。質問、障害児支援である早期療育についての考えと環境整備は。また、障害児の生活を支える親たちの高齢化を受け、親亡き後の支援の取り組みは。答え、障害や発達の状況に応じた支援を身近な地域で早期の段階から受けられるよう支援することが重要と認識しており、ライフステージごとに早期療育へ適切につなげる支援を心がけています。また、親亡き後を見据え、地域全体で障害者の生活を支えるため、地域生活支援拠点充実事業などに取り組んでいます。柳田優委員、フォーラム寒川。予備費の執行について町の見解は。質問、予備費の執行に関し、次年度の予算編成に向けどのように改善していくのか。答え、行政内部の取り決めである内規に基づく条件での執行を心がけています。必要な予備費の措置については、法令根拠に基づき適時適切な判断のもと、与えられた執行権の範囲の中で総合的に判断し対応します。将来を見据えた行財政運営を。質問、中長期的な目線での財政硬直化への懸念、令和4年度決算の効果と成果、行政評価などを考慮し、今後どのように行財政運営を行うのか。答え、歳入では引き続き堅調な徴税収入が期待できるものの、歳出では未来に向けたまちづくりの推進をはじめ、今後も増加傾向が続くと予想しています。限られた予算を有効活用し、持続可能な魅力あるまちづくりを進められるよう、引き続き効率的で効果的な行財政運営に努めます。横手明委員、寒川自民党。副業人材制度への挑戦を。質問、少子化の影響で今後若手職員の採用において厳しい時代を迎える。専門的分野では副業人材制度を活用するなど、さまざまな人材活用制度に挑戦していく必要があると考えるが、町の見解は。答え、人口減少を背景とした安定的な人材確保は大きな課題であり、特に専門的な人材は通常の採用では確保が難しい状況となっています。今後においては、社会情勢や町の現状を踏まえつつ、町の様々な課題の優先順位に鑑みながら、副業人材をはじめとした柔軟な雇用形態や活用手法について引き続き研究します。テクノロジーの進化、町の向き合い方は。質問、自動運転レベル4や生成 AI をはじめとした日々進化するテクノロジーに対して町はどのように対応していくのか。答え、町としてもシステムやテクノロジーの進展が早いということは認識しており、現在も生成 AI について無償トライアルなどを活用した検証検討を進めています。 導入の検討段階において、利活用の方針やデータの取り扱い、セキュリティの確認、導入契約書の作成など、しっかりとした準備を行い、正式に導入が決定された際には、遅れなく着手できるよう努めます。山田正弘委員、日本共産党。平和推進事業の今後の取り組みは？質問。平和推進事業では他自治体の事例を参考にすることなども必要と考えるが、今後は行政と町民による平和推進をどのように行うのか。答え。これまで年1回だった平和パネル展を年2回実施します。また、広島、長崎に原爆投下された日に合わせ、防災行政無線による平和に対する意識啓発などを引き続き行います。今後も核兵器廃絶平和都市宣言をしている町として、他の自治体の事例などを参考に平和事業を推進します。利用者に寄り添った福祉支援を。質問。福祉タクシー利用助成制度について、交付枚数や一度に利用できる枚数を増やすなど、物価高騰の中で利用者に寄り添った支援をすべきと考えるが、町の見解は？答え。福祉タクシー利用助成制度は、障害者などの社会参加及び生活圏の拡大を促進することを目的に、タクシー運賃の一部を助成するもので、経済的援助のみを目的とした制度ではありません。そのため、町では現状の助成内容が妥当と考えていますが、利用実績を踏まえつつ、利用者のアンケートの実施や近隣自治体の状況把握に努めます。